大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラー、天久正和さんです。
どうも天久です。
明けまして。は
い、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
ねえ。
今年何してました年末年始。
もう、あ、今年、初めて。
去年。
年末に初めてこたつを買って、
お
すごい、ずっとこたつの中にいましたね。
あ、ダメですよ。ダメですよ。人間、もう、歩かなくなりますよ。こたつ気持ちよすぎて。
いやね。
めっちゃ気持ちいいもん。
天久さんぐらいの年になるとね、なおさらだよね。
なおさら。もう、こたつ大好き。
でも、こたつ売れてるらしいよね。
あ、そうなんですか。あ、やっぱりこうね、家の中で、こう、
そんなの、
み
んなこたつ買おうかどうか、ずいぶんみんな迷ってたらしい。
暖房だけはちょっと乾燥したりするからさ、こたつはさ、いいの
よ。あ、そうですよね、
う
ん、そうなんか僕もなんか上京してから今までの生活の中でこたつなかったんですけど、今年なんかもうそういうちょっと気分になって、それとあと人をダメにするクッションってあるじゃないですか、ビーズの あれでセットで3日間動いてないですよね。
そういう名前で売ってないでしょ。人をダメにするクッションっていう名前で売ってないでしょ。
それでみんなに通じるっていうね、
そうなんですよね。あのちっちゃいビーズが詰まってる
あれな。
でもあれだよな、なんか俺、今年は、うん、まあ、一人でテーブルにいたせいか、なんかみかんはよく食ったような気がする。
ああ、いいですよ、いいですよ、その水分
の。いつものと、なんかみかんなんか、あんまり、なんか貸しなかったんだけど、今年なんかあちこちからちっちゃなみかんもらった。
美味しいよね、あのちっちゃいみかん。
ちっちゃいのうまいですよね。
ちっちゃいみかん剥くの大変なんだ
よ、ね、なかなか剥けない。
みかんをこう時間かけて食うのが僕も、なんか、ハマってて、あの、白い筋って取ります？
取らない。
いや、あんまり白い筋ばっかり食ってたんで、最後は俺取るようになりました、ね。あんまり白い筋ばっかり食ってもなとか思いながら。
あ、取る派ですね、僕。全部きれいに取って、ツルツルしてから、
いろいろ。
こう、きれいに全部分けて。
時間かかるでしょ。
時間いくらでもありますから。
時間あるんだよね。
時間もありすぎた。
それでもせっかちだよね。全部取らないね。
私、健康にいいって聞いてから食べてますよ。
白いところ、あ、そんなこと言われしたね、一時ね。
多分、ミノモンタさんがね、もうね、20年ぐらい前に、ね、昼のテレビで言った気がするんだよ。それずっと信じてね。
ありましたよね、そういう話。はい。あ、で、今日のテーマを。
今日のテーマお願いします。
はい、今日は、妄想全開ストーリー暗記法っていう、暗記法をちょっと紹介したいなと思ってて、僕やっぱり年食うと物忘れひどくなるじゃないですか、
覚えられません、
そうで僕もちょっとこう脳のトレーニング法みたいなのをネットで調べてるうちに、このストーリー暗記法っていうのを見つけたんですけど、でこれ自体は昔からよくある有名な暗記法らしいんですけど、まあ、要するに覚えたいことをストーリー仕立てでこう自分の中で覚えていくっていうんですけれど、あの、味噌が、なんか、普通のストーリーじゃなくて、なるべくぶっ飛んだ、そのナンセンスなストーリーを強引に繋いでいく方が、脳に深く刻まれるらしいんですよね。で、それって、まあ、あの、言葉で説明するのはちょっと難しいんで、例挙げますけど、まあ、例えば6つぐらい、関係のない単語があるとするじゃないですか。で、まあ、
アシカ、
トウモロコシ、
生ハゲ、
沼、
スマホ、
テナガザル。これ関係ない6つの単語。で、これ覚えるとしたら、まあ、例えば僕の場合ですけど、アシカがトウモロコシを生ハゲに向かってぶつけたら、生ハゲが沼に落ちて沈むんですけど、浮かんできた時にスマホに返信してるんですよね。でそのスマホにテナガザルから着信があったっていう、そういうなんか、まあ、自分にしか分かんない夢のようなストーリー考えると、なるほど、なんかなかなかインパクトがあって覚えれるんですよね。
もう一回言ってストーリー。
アシカがトウモロコシを生ハゲにぶつけるんですよね。生ハゲがトウモロコシぶつけられて、あの、沼に落ちて、今度浮かんできた時にはスマホになってる。そこにテナガザルから、着信履歴があったっていう。
すげえな。
ちょっと、夢みたいですけど。
覚えちゃった。
覚えちゃった。
覚えますよね。
覚えちゃった。
はい。じゃあ、もう一個ぐらいじゃあ例あげますかね。
アシカがトウモロコシを投げるっていう絵が浮かばないんだけど、
ね。浮かぶじゃん、短い手で。いやって
。思いのほか勢いがあったんでしょうね。
いやって。
そう。ほんと、コツはなるべくナンセンスで、あとこう、物とかも全部擬人化したり、あとすごく大げさに、なんか、 イメージして、うん、動きもいっぱい入れる、
うんうんうん、
そうするとなんかこうあの覚えやすいらしくて、うん、まあもう一個例挙げるとカッパ、うん、富士山、うん、カフェオレ、
うん、
電信柱、
うん、
ウェディングドレスで北郎さん
難しいな
これ普通に覚えようとしたらね、うん、関係ないから覚えづらいんですけど、うん、まあこの場合だと、
はい、
まあ、僕は、
はい、
カッパが富士山の頂上で、
はい、
カフェオレを飲んでいたら、
うんうん、
電信柱が倒れてきて、
うん、
そこをウェディングドレスを着た北郎さんが、うん、助けてくれたっていう
助けてくれ
ちょっと富士山も出てきて縁起のいい初夢みたいになってますけど、はい、
これだといろんなことこう、うん、覚えられま、
うん、
これができるようになると、
うん、
あの物忘れをしなくなるんですか。そう、
物忘れ自体が進行するかどうか防ぐかどうか分かんないんですけど、うん、なんか覚えやすいなんか暗記法の一つとして、
うんうんうんうん、
あとなんかこうイメージトレーニングっていうか、うん、暇つぶしになるっていう、
ね、受験勉強の時よくやってましたね、うん、受験の私、うん、あの地学の白亜紀ジュラ紀なんとか紀ってもう覚えられるのは全部ストーリーにして覚えましたよ、うんうん、それでそれを昔、受験芸人でアメトークで発表したんだよ。うん、そしたら、どっかの地理学会みたいなとこから、それを使わせてくださいって言うもんで、それは恐れ多いっつって断ったんだ。それはダメですってっつって。そんなしょうもないこんな語呂合わせ、いやいや、それはダメですわっつって。
東四郎さんは、
はい、
あの、
演習率。
演習率。
あ、はいはいはい。
1000桁。
1000桁。
あれはただただ数字を覚える。それと、どうやって覚え
てるの？あれはどうやって覚えてるんだろうね。
あれね、なんかその暗記法をちょっと調べた時に、うん、あのそういうの書いてたんですけど、うん、すごく達人って全部こう場所マップを作って、うん、そこに一個一個全部当てはめ住所をつけていくんですって、うん、でそれで、うん、あのそう特に演習率1000桁みたいな人たちは、うん、そういうなんかマッピングっていうか場所を、うん、あとなんか体、うん、鼻とか頭とか 目とか、
はい、
そういう体に当てはめて覚えていくっていう方法とかいろいろあるらしいんですけど、うん、
でも1000桁だぜ。
1000桁そうですよね。だからすっごい細かい Google マップみたいなのが頭の中にあるんですよね。
すごいな。
こたつ続いてテストやろうぜ、はい、テストやろうぜ。
これをちょっとやってみたいなと思って、はい、うん、じゃあちょっとあの3って書いてる紙を、
はいは
い、じゃあこう3つ、
はい、
あ これも6個単語があるんですけど、こたつ、
ゴリラ、
ゴリラ、
田んぼ、
油性マジック、トラック、柿の種。
よし、まあ普通こたつ。
これ三浦さんだったらどんなストーリーにします？
こたつにまあゴリラが入ってて、
うん、
であの隣の人が田んぼやってて、
うん、
あの柿の種を作ったのっつって持ってきて、
うん、
でゴリラが意地汚いから油性マジックでその柿の種に名前を書いて、
うん、柿の種に
そういう耳ちいことしてんじゃないよっつって、ゴリラの奥さんがトラックで家ごとぶち壊す。
最後破壊で。
破壊。
ああでもそっか、僕それだと今ので覚えました、
ね。
あの光浦さんの話、うん、イメージすると、まあ、ゴリラがこたつに入ってて、うん、あちょっとこれ見ないで言いますね、
うん、
でなんか横の田んぼで、
うん、
あなんか柿の種に油性マジックで名前を書こうとしてたら、
うん、
意地汚いからしたら軽トラックが突っ込んで、
う
ん、トラックが突っ込んできた、
う
ん、
その通り。
あこれこんな感じでどうですか。
なるほど、
ね、覚えれた。じゃあ大竹さん目つぶって、
ゴリラがこたつに入ってて
6個単語を並べてみてください。
うん、うん、こたつにゴリラが入っていて、
は
い、で隣の田んぼで
ピンポン、うん、
柿の谷に、うん、
ピンポン
油性マジックで、
うん、
こう名前を意地汚いから言ったら奥さんがトラックで全部ぶち壊した、
うん、正解。
すごい、
暗記できるもんすね。
目つぶりながら言ってたじゃないですか。
暗記ってできるもんすね。
自分で考えたんじゃないのにね、三浦が考えたので、
じゃあさっきのさ、うん、1に戻ろう。アシカが、
うん、
覚えてるかな、アシカが生ハゲにトウモロコシをぶつけて、で、沼に生ハゲが落ちちゃって、携帯として生き返って、あの、テナガザルから電話があった。あ、覚えてる。
そうなんですよ。
無駄な知識が。
いやいや、全然これも。
すごい。はい、じゃあ2、2
つ目。普通、この無駄なのって、結構、つながりのないのって、本当に覚えづらいよね。
じゃあ2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、
フェオレを飲んでたら電信柱が倒れてきて、それをウェディングドレスを着た鬼太郎さんが助けてくれた。
完璧正解です
。すごい、暗記ができてる。すごい、
ね、すごい、
すごい。
慣れたらもっと多くの単語も、ね、またシュールなストーリーもどんどん長くなる。
70個ぐらいの単語を一気に覚えて。
うん、あ、じゃあちょっと
こうやって覚えると思
うな、
覚えられ
るもんだな。
大竹さんにこ の4問目というか、
4問目、新幹線の、
うん、じゃあ単語は、うん、新幹線、うん、サボテン、うん、筋トレ、ウーバーイーツ、レジ袋、
笹
舟、うん、
新幹線のチケットを買ったら、うん、抽選でサボテンがついてきて、抽選でサボテンがついてきて、でサボテンを家に置いて、うん、筋トレの機械の横に置いて、うん、筋トレをしてた、
うんうん、
そしたら、うん、ラーメンが届いた。
ラーメン。ウーバー
イーツから。ウーバーイーツからラーメンが届いた。で、こんな人に言うことじゃないんだけど、うん、レジ袋はいりませんよなんて言っちゃって。
ウーバーイーツの人に。
ウーバーイーツ。
持ってきてくれてるのにね。
ウーバーイーツなんか言っちゃって。うん、それで笹船。
最後笹舟。つなげて覚え
れない。笹舟はだってお前。
覚えれない
から笹舟。こっから笹舟は、そう。
レジ袋をいらないって言ったら特典に笹舟がついてきたとか。
そこお釣りで笹舟くれたとかね。
できるこれ覚えた誰か。
うん。でも僕、あ、うん、今、やっぱ具体的な、絵が浮かんだら、
新幹線の
チケットで、
これ見て、今見てないですよ、うん。新幹線のチケットを買ったら、サボテンがおまけについてきて、うん、それを家に帰って筋トレの機械の横に置いて、筋トレしてたら、うん、ウーバーイーツが、
ラーメン。
ラーメン。
あ、いらん単語が一個増えた。
でもこのラーメンっていう具体的なことがあることによって、よりディティールができて、
じゃあラーメン持ってきて、ウーバーイーツが
でこれ答えたくトンチンカンなんだけど、その人にレジ袋なんかいりませんよなんて答えちゃったって
、うん、
でそしたら頭の中の笹舟は出てこねえよ
なんか笹舟がねうまいことでも
落ちとして笹舟が難しかった、この辺まではつながったよ ね、
すごいな。
ウーバーイーツ笹舟で運んできたってのがいいかもしれない。
それいいですね。
あ、かわいい。
自転車じゃなくて笹舟で運んできた。
ウーバーイーツが。
なんてロマンチック。
ロマンチックな。
そう。なんか順番もね、まあこうやって6つ並んでるだけだったら変えてもいいし。うん、
面白い、はい。今度なんか50個ぐらいに挑戦します、ね。50に。
じゃあこの最後のやつは聞いてる人に。出したら、
あ、そうですね、
聞いてる人に出して何分か後にストーリーで送ってきてくれる人いるかな、
はい、言いますよ、いいですね、それ、はい、
誰、
じゃあ
ラーメン、ね、
あ、どうぞ、
ラーメン、
はい、
滝修行、ガムテープ、消臭力、
消臭力、
消臭力、
メガネ、ホームラン、
はい、
お待ちしております、滝
修行、ガムテープ、消臭力、メガネ、ホームラン、お待ちしております
、これ楽しみです、
あ、時間来ちゃいました、はい、すいません、はい、大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交流浴月1レギュラー、天久正和さんでした、
どうも今年もよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。